キャンス内のアミコです。中学生の息子がいます。
この放送は株式会社ビーズ、株式会社アモール代表取締役細野隆さんの提供でお届けいたします。細野さん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦、サンディングビーニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。皆さん、細野さんのボイシー聞かれてますか？少しね、内容をお話しさせていただくと、細野さんがね、そのモテについて昨日かな、お話をされていて、でそのね、モテる秘訣の中で、細野さんが美容師時代に、お客様に声掛けをされていた、これはどういう意味で声掛けをしてるんでしょうかっていうのね、クイズのような形で出してくださっていて、それに対して、ね、コメントがたくさん、ついていたんですけども、その、ね、コメント欄で皆さんがいろんな回答をされていて、でそれについてね、またね、翌日の放送でそのお話をされるっていうような感じでね、ずっと進められていったりするんですよ。でね、学びもすごく多いし、で気づきもたくさんあるし、特にね、美容師さんとか接客業をされている方とかにとっては、このね、細野さんのトークのスキルもそうだし、お客様への声掛けの仕方、気配りの仕方も含めて、やっぱり学びが多いかなと思います。私もね、やっぱり接客業をしているから、こういう時にこういうお声掛けをするっていうことがどういう効果を得られるのか、もちろんね、 100% 正解っていうものは接客業にはないですけども、やっぱりその考え方だったりとか、お客様がどう見ているのかっていう意識って自分ではなかなか気づけないところ、ポイントもあるので、それをね、すごく言語化してくださっていて、そしてみんなで考える時間が作られていて、いろんな意見が飛び交うことで自分自身の気づきがさらに深まるし、でそこからさらに細野さんがね、お伝えしてくださる内容を聞いていると、やっぱりより深まる、すごく面白いなと思うので、ぜひね、皆さんボイシー聞いてみてください。そしてね、コメント欄を盛り上げた方を優先的に、何かね、プレゼントがあるそうですよ。皆さんね、それもね、モテについてとかね、いろんなね、その細野さんが持っているスキルなどをもらえる、プレゼントしていただける可能性もありそうですので、ぜひね、コメント欄盛り上げ隊に、参加してみてはいかがでしょうか。私もね、ちょっと参加したいところなんですが、ちょっと自分がね、そこまでの時間が取れず、今はね、息子の就職活動に全力振ってるところですが、ぜひね、参加できる方、参加してみてください。ボイシーの登録も、リンクで概要欄に貼らせていただいてますので、ぜひそちらから登録してみてください。そしてね、細野さんの初書籍、4月に出版されました、魔法の第一印象、会った瞬間に心をつかむ技術、こちらの書籍、なんと間もなく1万部突破ということで、皆さん、初版を買ったけど、譲り目は買ってないわという方、至急買ってください。私の名前がそこから載っていますちょっとしたトラブルで私の名前が載らなかったものですから、初版の方は私の名前が載ってない状態なんです。ぜひね、ニズリって2班毎回これ迷子になってますけど、ぜひお買い求めいただきたいなと思います。 Amazon の方のリンクだけ貼らせていただいてますが、楽天がいいという方、楽天の方でね、魔法の第一印象と調べていただければ、話題になってる書籍でもありますのでね、ポーンと上の方に出てきますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そして本日もウィークリースポンサー様がついてくださっております。いきますよ。アミエマが旅する整体師になるきっかけをくれている神の手フッチ、その神の手には人の笑顔が引き出す力があるっちゃん。8月から全国で新感覚の体感型講演会が始まると、子供も大人も自分の体と心と向き合える時間、そして体全部で感じれる喜びと学び、 その一歩が人生ば動かすかもしれん。今主催者も募集中とよ。7月いっぱいクラファンでセカンドゴール300万ば目指しとるっちゃ。神の手フッチーの思いば応援してくれたら嬉しか。みんな吸いとうよ。ちょっとかっこつけてみましたけどいかがですか。ダメ？これ違う？これ違う？誰か意見を求める。フッチー師匠のねクラファンも間もなく終了ということで、皆さんねすっごい終了間近に新リターンをね出されてますので、皆さん今概要欄のねフッチー師匠のクラファンのリンクチェックしてください。今チェックをお願いします。多分ね新リターン見てない方いるんじゃないかなと思うの。まずはねビビンバクラの購入券が出ております。これはねホームケアとして皆さんぜひ使っていただきたい。枕がどれだけその形も含めて素材も含めて重要かということが、この枕で寝ていただければすぐ分かると思います。本当に、ね、寝心地もいいですし、でその後の整い具合も全然違うと思います。寝て起きて、ね、痛いっていう人結構いらっしゃるんですけど、大抵が枕が合ってないとかね、まあ、ベッドの硬さもそうですけど合ってないということが原因ですから、皆さんぜひビビン枕ゲットしてみてくださいね。そしてデンタルフッチ1日越したし何でもやれますけということでですね、ぜひねフッチ市場は働き者でございますから、全国どこへでも行かれる方ですからね、これ海外でも行けるんじゃなかでしょうかね。ポリキさんとかいかがでしょうか。勝手に進めてる。海外とかね師匠が行って、でそこでさ師匠の小顔整体をさみんなに勧めてさ、もう世界規模にしていきましょうやということで、勝手にすごく勝手に申し上げておりますが、ぜひね交通費とかは別途なんですけれども、交通費週間費別途ですね、なんですけども、興味のある方ぜひチェックしてみてください。そして夢が叶うクラファンコンサルティングが受けれる件、それから神の手フッチーとインスタライブコラボできる権利も出ております。そしてね講演会の主催権がですねなんと完売いたしました。おめでとうございます。師匠なんと完売でございます。主催権がね9つ全て完売ということで、皆さんぜひね師匠の講演会も8月の末ぐらいから始まっていきますので、ぜひそちらも合わせてチェックしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。本当にね間もなく終了してしまうんです。クラファンのね最終日ってやっぱり盛り上げたいじゃないですか。あと1日と15時間ほどというふうにね今私の収録している時間では出ております。皆様ぜひ、師匠の応援最後までよろしくお願いします。太らせチャラバイとか走らせチャラバイなんてね面白おかしく、クラファンを盛り上げることもできますのでね、ぜひ、師匠のクラファンをご覧ください。よろしくお願いします。そんなこんなで本題の方に移らせていただきたいと思いますね。いきなり泣き出してみましたけども、皆さん聞いてください。聞いて聞いて聞いて聞いて聞いて超聞いてほしい、超聞いてほしい。爪が前にさ爪怪我しましたって言ってはーったじゃない私。そうね、爪がガーって打ちつけて出血ダーダーした時はねまだ爪がくっついてたんですよ。一応ね一部だけくっついてたので、そのくっついてるせいで爪が揺れるから痛い痛い痛い痛い痛いってずっとなってたんですよ。でね、その怪我から1ヶ月近く経ちましてね、今ですね私の爪が全部浮きまして、爪を全部失いそうになっています。ピンチです。皆さんね爪があるのとないのとでどれだけね負担があるかということをご存じない方もいらっしゃると思うので、お伝えしますと、爪がねたとえ剥がれた状態であっても保護されているのとないのとではですね全然違うんです。そして足をね踏ん張ることができなくなります。爪がないと危険なんです。そしてバイ菌が入ると大変なんです。爪ってめっちゃ大事なんです。その爪がですね さボリッとボリッと全部浮きまして、あーってなりまして。アミエモは途方に暮れております。いやね、だって根元の方はさ、その爪がねこう生えてくるところって、生え際ってさ皮膚の内側みたいなところから生えてくるじゃない。あれが上に出ちゃったのよ。上に出てきちゃったの。やばくない？失いたくないんですよ。その新しい爪が生え変わるまではそこにいてほしいの。なんとかいてほしいんですけど、全部取れちゃった。今ね、とりあえず爪、そのもう剥がれてるけど、爪を絆創膏でね固定して、かろうじてそこにいらっしゃるだけっていう状態なんですよ。どこもくっついてないけど、なんか一部だけね、多分皮膚の内側に入ってるところとか、まだ接続部分があるんじゃないかなと思うんですよね。そこに関してはそこがまだ一応かろうじて多分くっついてるんだと思う。ちょっとあの無理やり剥がすのは良くないって言うから、剥がしてないから、もう自然に取れてきたものだけそのまま見ましたけど、パクッと浮いたんだよ。聞いてて、いたよね、いたよね、もうやめようか、話やめようか、やめようね、やめようね、みんなに伝えたからもういっか。いやでもね、その普段の生活には、ま、爪が剥がれてたとしてもね、痛みは多少あったとしても、ま、そんなに支障はないんですよ。でも私一応ダンサーなものですから、結構ねその爪先というか力使うんですよね。ターンをしたりする時もそうだし、その踏ん張ったりする時もそうで、片方の足で立つこともあるし、そのねつま先立ちって言ったらわかるかな。トーシューズはねダンサーとして履かないので、クラシックバレエじゃないから履かないからまだいいんだけど、でもそれでもね、やっぱり踏ん張ろうとするときにね、爪が使えないってめちゃくちゃ困ってるんですよ。で、普段だったらね、そのレッスンの時とかも振り付けを覚えるときは私前の方に出されちゃうんですよ。若い子たちの方が体力はあるんですけど、その若い子たちは高校生としてそのスタジオにそのなんか、ビジターって言って1回とか2回とか、その毎月通うっていうことを決めなくても通えるような、1回ずつ通えるようになってまして、だからそのね毎回いるわけじゃないから、毎回いるのは私ぐらいなもんだから、そのせいで私が前に通常は出てるんですよ。なんですけど爪がね、そのターンしたタイミングとかクッとなんか力を入れたタイミングで痛い時があって、そうするとしばらく動けなくなっちゃったりする時もあるんですよ。だから今はちょっと後ろの方から踊っているから、まあ、みんながね、なんであのおばさんいつも前にいるのに今後ろにいるのって思ってる子もいるかもしれない。毎回通ってる子しかね、爪がなくなってること伝えてないから、ほぼほぼ皆さん知らないからね。だからなんであのおばさんの最近後ろで踊るようになったんだろうって多分思われてると思う。年齢のせいでダメだと思い始めたのかなとか心配されてるかもしれない心配されてるかもしれない、まあ、そのくらい年離れてますからね。みんな私の息子よりも年下だったりとか、うちの息子と同い年ぐらいだったりとかっていうぐらいの子たちだから、多分ね、なんでこのおばさんここにずっといるんだろうなって思ってる子もいるぐらいまあでもね、それはできずにね、私はずっとやり続けますけど、ただでもやっぱね、足が踏ん張れないということが、足をね、上げるときもそうなんですけど、上げた足よりも、軸のいいなってる、その、地面についてる方の足ですね、そっちの方の力配分の方が重要なんですよ。そっちでコントロール、上に上げてる足をコントロールしてるからね。だから、そっちの足が、なんていうの、爪が取れちゃってる方の足で支えなければいけない場合になると、めちゃくちゃね難しいの。普段ですらコントロールするの結構大変なんですよ。早い動きだからね。その分体力でなんとかできる高校生とはやっぱり違って、その自分の、上手な力配分でやらなければいけない私にしてみたら、その親指の爪1個がめちゃめちゃ重要だったりするわけですよ。でね、今日は
私大阪まで向かってるんです。まあ、本当はねちょっと万博にも行きたいんですけど、ちょっと時間的に厳しいのかな。今日はもう本当にグッズをですね、タイムレスのグッズだけを買いに来てるチケットレス族でございましてグッズだけ、会場限定グッズを買って、でタイムレスのツアートラックを生で見て、そしてツアーでしか見れない、モニュメントみたいなのがあるんですよ。まあ、それを生で見て聞けずに帰ってくるというですねいやー、篠に会いたかった。チケットレスね、本当にリセールもだいぶ頑張ったんですよ。本当にずっと張り付いたんですけど、最後の最後まで可能な限りね、張り付きながら勉強しながら子供のねサポートをしながらっていう状態になってて、本当にここ数日は全然寝てないんですけど、まあ、今日はねチケットレスですけど、頑張ってなんとかグッズ買って帰ってこようと思います。そしてシモさんというね、私本に挟まる人という作品に参加させていただいていて、そのアート作品がね今大阪の心斎橋でやってるので、ちょっとシモさんにもご挨拶できたらなと思って、今日いらっしゃるかどうかわからないんですけど行ってこようと思います。それでねそのまま帰ってきて、まあ、息子のねサポートにまた徹しようかなと思います。ということでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。松内さんからいただいております。ありがとうございます。細野アナ、フッチーさん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。本格的なファンサうちは楽しみです。3回の収録本当にお疲れ様です。ということで松内さんありがとうございます。そうなんですよ、3回収録したの。3回収録してやっぱりさすがにね、同じ熱量で伝えるっていうことがやっぱり難しいですね。その自分が喋りたかったことがうわーって喋った後で、その収録のね録音のボタンを一旦止めようとするじゃない、で止まらなくって、それがで最終的に再起動せざるを得ないタイミングで再起動したら、そこの熱弁をしたところの前のところで止まっているというね、これはねなかなかにね同じテンションでは喋れないですね。まあ、もちろんね時間があったら喋れたんでしょうけど、ただその時間がない中で同じテンションで喋るっていうことはさすがに難しかったので、いつかのまたね推し活のエネルギーについてどこかで熱弁を振りたいと思います。パンサーうちはね今回はちょっとね出来合いのものでいきますけど、まあ、行ったところでチケットレスですからねチケットなかったらパンサーうちは誰に見せるんやいって話なんですけど、もう写真撮りに行くだけあ、そんなんですけど、まあ、楽しんでこようかなと思ってますということで松田さんコメントありがとうございます。そしてもう一つ、昨日の放送回に松田さんからコメントいただいております。ありがとうございます。細野アナ、フッチーさん、スポンサーありがとうございます。火山噴火の空振は体験したことがありますが、それが2時間以上も続くとなるとなかなかですね。それでも10キロ先まで響くのは驚きです、ということでありがとうございます。いや松田さん、もしX とかね見る機会あったら、多分今ねミセスグリーンアップルの名前を入れていただくとわっといっぱい出てくると思うんですけど、これね映像からでもこれ相当な音漏れじゃないっていうのがいっぱい上がってきます。でその近隣の住民といってもね、めちゃくちゃ近隣ではないんですよ。数キロ離れたところの住民って こんなに音聞こえますっていうぐらいまず聞こえてました。でさらには、そのね海を渡って十数キロ先の全然別の市の方々ですよ、市自体も違うんですよ。でそこもめちゃくちゃ音響いてました。映像でも分かるぐらい、こ
これはちょっと2時間聞いてるのきついよなって。ただただね、音が漏れてるだけの時は音楽自体が聞こえているので、まあ、みんなそこまで不快じゃないかもしれないです。ただ音漏れの何が嫌って、まあ、シャカシャカ漏れてるのも嫌だけど、全然あの振動がずっと来るって、あのやっぱりね、心臓がねきついんですよね。あれはね、あのメンタル的にももちろんやられるし、中にはねそのままあの亡くなってしまうぐらいの大きなストレスがかかるものなので、これはきついなと思いましたね。映像見てるだけでもちょっと、これはちょっとまずったね。ミセスグリーンアップルの方々があの直接悪いわけではないかもしれないけれども、ここまでのストレスはちょっとまずかったな。でそれで謝るタイミングもまずっちゃったかなっていう感じがちょっとありますね。まあでも本当にそういうところから学べることもたくさんあるなと思ったので、私自身もね、まあ、謝罪の機会とかはどうしても家電量販店にいるとあるので、それがどれだけタイミングが大事なのかということもちょっと今回は感じましたね。私自身のね学びとしても、ね、ミセスの、あの今回の件は、まあ、自分がねお泊まりさせるわけではないですけど、学びがあったかなと思います。ということで松田さん、コメントありがとうございます。いやでもね、ちょっと気になるな、火山噴火の空振。これ私が火山噴火したあのそのお山の近くにいないから実際に経験したことないんですけど、これちょっとどんな感じなのかちょっと気になりますね。ちょっとこれについてもちょっと動画とかで調べてみようと思います。松田さんありがとうございます。そして春プリモベーラさんからいただいております。ありがとうございます。細野な神の手フッチ師匠スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。油かたむらみえもんおはようございます。でチロチロおはようございます。時折バックグラウンドで流れる自衛隊の戦闘機の音もアミエモンにとってはかなりの苦痛になってるんですね。今回のミセスの、ミセさんの騒音問題も初日で気づいてその対応をしていれば、ここまで大きく炎上することもなかったと思うと、たとえ遠く離れた場所であっても近隣の方への配慮が必要だったと思いますね。ということで春プリマベラさんありがとうございます。いやもう本当にね、配慮って大事だなと思います。2時間ぐらいなんだから我慢しろよは本当に良くないなと思います。あの実際にね、その X とかで投稿されてる方も、試験が間近 で気持ちがすごく焦っている中、心臓にドーンドーンドーンって来る音がずっと聞こえてくる。それが2日間続いたことで、やっぱりその後のテストに集中できなかったのが非常に悔やまれるし、ミセスグリーンアップルに対してのイメージも悪くなってしまうっていうようなことをコメントされてたんですけど、いやもう本当にそんなところでね、ファンを失うようなことってやっぱりもったいないと思うし、まあ、ミセスさんのことを追っかけてはいないですけども、でも素晴らしいアーティストだとは思いますので、なんかそんなことでねもったいないなって思っちゃうから、やっぱりちょっと配慮って必要ですね。ジャニーズみたいにね、今までに何年もやってきている経験値のあるところは もちろんやっぱり動いていたと思うし、で今回はミセスグリーンアップルさんに関してはちょっとそこがあのまだ浅いグループだったのかな、会社自体もそういう経験が浅いところだったのかなっていうのはちょっと感じるところはありますね。まあ、でももちろんね、ミセスグリーンアップルさん今後もね、あの活躍してほしいと思ってるので、今回の問題で、まあ、ただただね、そのタイミングをちょっと謝るタイミングとかも含めてちょっと失敗だったところはあるのかもしれないですけど、今後ねどうしていくかっていうことを真剣にね考えていただければなと思います。あ、でも私ね、戦闘機の音が苦痛なわけではないんですよ。ただ戦闘機ってね、音よりも振動がすごいんですよ。離着陸のそばにいると多分わかると思うんですけど、その、ね、離陸の瞬間、その上空を戦闘機が通っていくと地震です。完全に地震になります。これは自然災害の地震とほぼほぼ変わらないぐらい揺れます。なのでティーカップとかだとものすごくカチャカチャカチャカチャ揺れます。なのでそういう意味では苦痛に感じている人はたくさんいると思います。私自身は小さい頃からその環境には慣れて育っているので、学校に行ってもね、学校とかなんてエアコンなかったですからね、当時は。だから窓を開けて生活していて、でダイレクトに音聞いてましたけど、まあ、ダイレクトに聞いてる分そこまで不快 いとかではないけれども、ただ離着陸に関しては本当に地震のようにね、お家が揺れちゃうので、これは大変だと思います。多分ね、聞いたことない方は知らないと思うのでびっくりすると思います。相当揺れますね。慣れてしまえばそんなんではないですけど、ただね、今回のそのミセスの件に関しては、突然ね、その環境にさらされた方々で、想定してなかった方々にとっては異常なストレスだったんじゃないかなっていうのはもう優に想像できるところかなと思うので、やっぱりちょっと配慮は必要かなって思いましたね。ハルプリマベラさん、コメントありがとうございます。そしてあーちゃんからいただいております、ありがとうございます。細野さん、スポンサーありがとうございます。と、スポンサー様へのお礼ありがとうございます。雨も10キロ先の低温、そんな問題があるとは。なかなかライブも大変とね、ちゃんとライブ会場でやらんとどんね。音は見えないストレスとね。事前のタイミング、謝罪のタイミング、謝罪の仕方大事さ確かにドン、ということで、あーちゃんありがとうございます。いや、もう本当にね、タイミングって大事なんだなってめっちゃ思いましたね。特に事前にそのちゃんとねビラを配るなり、何かしらその優遇措置みたいなものだったりとかがあるないで、その突然ね、その音にさらされた人と、その事前に聞いてた人とでもだいぶ大きな差があるんじゃないかなと思いますね。特に今回はもう10キロ先でもあれだけのね、被害があったというか、被害っていう言い方をしていいかわからないですけど、その音ではなくて振動で悩まされるっていうのはやっぱりね、結構きついと思うので、このあたりの配慮ってやっぱり経験値のある会社と、そうでないね、 CCKA で出てきた会社とではやっぱり配慮の差というか経験値の差が出るのかなとも思ったし、でこういうところに関してはやっぱり、ジャニーズとかね、スタートエンターテインメントっていうのはそれだけ歴史がある分、やっぱりどういうところに配慮すべきなのかということをよくよく知っているんだろうなと。で、謝罪のタイミングとかも含めて、自分たちに必要なタイミングがどこにあるのかということもやっぱり経験値で知っていることとかもすごく多いんだろうなっていうことを改めて感じましたね。ミセスの音楽の会社とか、その芸能関係の会社とかがどういう風な形態を取っているところなのかとかは深く何も知らない状態で話しているので、他にもねタレントさんは何名かいらっしゃるようなことを、前確かミセスの大森さんがどこかでお話しされてたのを聞いたことはあると思うんですけど、ただそんなにすごいたくさんの人数を抱えていらっしゃる芸能事務所ではないことはどこかでお話しされてたのを見たような気がするので、ちょっと経験値の差なのかなと。ね、そしてね、想定できてなさすぎ感がちょっと強いですよね。なんか市の方からもちょっと想定外だったというようなコメントが上がっているので、想定外の音を出してしまっているんだと思います。通常のね、その許可の範囲外の音を出してしまっているんじゃないかと思います。今までもそのね、赤レンガ倉庫のところではイベントとかでライブとかは今までにも他のアーティストがされたことは何回かあるそうなんです。でもその時にこんな、なんか振動で苦しむとか音漏れ問題で困ったみたいな問題ってほぼほぼ何も出てきてないそうです。なので今回のがえげつなくちょっとひどかったのかなっていう感じはありますね。で本当にタイミングとかやっておくべきこと、事前にやっておくべきことをなめてかかると、こういう大きな問題が起きてしまって、大切なアーティストがイメージを損なってしまうこともあるので、イメージって大事ですからね、タレントさんとか芸能その表に立つ人は特にですけど、なのでこういうところは、経験とかがね、ない会社は大変だと思いますけど、やっぱり少しでもね、配慮をどういった形でするべきかということも事前によくよく話し合った方がいいんじゃないかなって改めて思いましたね。10キロ先だもんね、相当なエリアだよね、10キロって。いや、すごいなと思いますね。なので本当に私もね、自分の仕事場でこれを活かせるところあるかなと思ったので、自分自身のね、糧にしようと思って話してますけど、ただミセスさんにとってはちょっとね、今回は苦い痛い思いになっちゃうんじゃないかなって、思いますね。でも頑張ってもらいたいなと思います。ということで、 あ、じゃあコメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のノートスレッズ、それからスタンド FM とボイスで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼らせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております株式会社ビーズ、株式会社アモール代表取締役細田隆さんが参加されますマッスルバーイン本物や8月17日日曜日開催となります。こちらのね、あの参加券は完売してるんですが、遠隔支援チップ、事前にねチップなどを購入できる券が、ベースの販売ページで出ておりますので、そちらをねお買い求めいただければなと思います。よろしくお願いします。そして細野さんのボイシー、それから魔法の第一印象、会った瞬間に心をつかむ技術、こちらの書籍のリンクも貼らせていただいております。ぜひ、ご登録、ご購入よろしくお願いします。それから、ウィークリースポンサー務めてくださっております上の手フッチー師匠が企業5周年を記念して全国公演ツアーを行うクラファン開催中でございます。ぜひ、皆さんね、今のうちにあのリンクタップしやすいのこのタイミングだと思いますので、ぜひ、タップしていただきましてご支援のほどよろしくお願いします。そして出演情報になりますカモフェス2025アーカイブ動画絶賛配信中でございます。カモさんに人生を深掘っていただき、笑いあり涙あり気づき学びの多いトークセッション、そのトークセッションとともに、アーティストたちの、パフォーマンスをご覧いただければなと思います。よろしくお願いします。そして11月からになりますが、ネットフリックスにて世界独占配信されます育相模という作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっております。今のうちに原作の小説版漫画版をご覧いただきまして配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。それからそれからカイジェルという映画に出演させていただいております。こちらエキストラではございますが意外と映っております。現在アマプラ、それから、一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっておりますので、ぜひ私を見つけていただきたいなと思います。よろしくお願いします。それから、マスクのモデル、そして天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。EC サイトを SNS のまとめリンクの中に貼り付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全に。